I volunteered for service.
私たちはベトナム戦争中、私は合衆国海兵隊に志願しました。基礎訓練を受けるためバーニジニア州クアンティコに到着して間もなく、私は兵舎で自分のベッドを背にし、他の54名の海兵隊新兵とともに直立不動の姿勢で立っていました。そこへ一人の男性が兵舎のドアを蹴り開け、神への冒涜に満ちた言葉を吐き散らしながら入ってきました。それが屈強で歴戦の戦士である訓練教官との最初の出会いでした。この恐ろしい出会いの後、訓練教官は兵舎の一方の端から順に新兵一人一人の目の前に立って質問し始めました。例外なく教官は新兵それぞれについて、目ざとく何がしかあざきりの種を見つけては大声で口汚くののしりました。各新兵が命じられた通り大きな声で、そうであります、あるいはいいえ教官殿と答える中、教官が列を進み近づいてきます。彼が何をしているのか全く見えませんでした。全員が直立不動のまままっすぐ前方を見ているよう命じられていたからです。しかし自分の順番が来た時にそれが分かりました。彼は私のダッフルバッグをわしづかみにすると、その中身を全部後ろのマットレスの上に放り出しました。持ち物を調べた後で教官は戻ってきて私と向かい合いました。私はひどい目に遭うことを覚悟しました。彼が私のモルモン書を手に持っていたからです。怒鳴りつけられるものと思いましたが、彼は私に近寄るとこう囁いたのです。お前はモルモンか。命じられた通り私は大声で答えました。そうであります、教官殿。再び最悪の事態を予想しました。ところが彼は黙ったままモルモン書を持った手を挙げると、非常に小さな声でこう尋ねたのです。お前はこの本を信じているのか。またしても私は大声で答えました。そうであります、教官殿。今度こそモルモンとモルモン書について大声で罵倒されるに違いないと思いました。しかし彼は無言のままその場にただ立っていました。それから私のベッドに戻ると、そこにモルモン書をそっと置きました。そして立ち止まることなく私の前を通り過ぎ、残りの新兵全員を汚い言葉でけなしながら進んでいきました。海兵隊のあの屈強な教官はどうしてあの日私のことを多めに見てくれたのだろうと考えることがよくあります。しかし私は、はい、私は末日聖徒イエスキリスト教会の会員です、はい、私はモルモン書が真実であることを知っていますとためらうことなく言えたことに感謝しています。この証は2人の宣教師と1人の祭司委員会アドバイザーの助けを受けて、御霊を通して与えられた貴重な贈り物です。14歳の時、2人の宣教師リー・ピアソン長老とボイド・カンプ・ホイセン長老が私の家族にイエス・キリストの回復された福音を教えてくれて、私はバプテスマを受けました。それから2年後、祭司委員会アドバイザーのリチャード・ボレン兄弟がモルモン書を読むようにチャレンジしてくれました。私はこのチャレンジに応え、モルモン書を読み通すまで毎晩少なくとも10ページ読みました。タイトルページにモルモン書はイスラエルの家の残りのものであるレーマン人並びにユダヤ人と異邦人に宛てて書き記されたものであると記されています。またモルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証の序文には、レーマン人はアメリカ・インディアンの先祖であると書かれています。モルモン書を読んだとき、この本には私の先祖であるアメリカ・インディアンについて書いてあるような気がしました。そこには紀元前約600年にエルサレムから約束の地へと移住したある民の物語が記されていて、その民の一部は後にレーマン人と呼ばれるようになりました。モルモン書はアメリカ大陸のどこかに住んでいたこれら昔の住民に対する神の導きの記録です。そこにはイエス・キリストが復活後彼らの間で教え導かれた話も含まれています。モルモン書の記述から彼らが時代を経てアメリカ大陸全体および近隣の海の島々へと散っていったことがわかります。 やがて大勢の異邦人がこの約束の地にやってくると、そしてレーマン人に神の怒りが下り、彼らは散らされ打ち負かされ、そのほとんどが滅ぼされることについて当時の預言者は話しました。私の曽祖父エコーホークはポーニー族のインディアンで、1800年中頃に今のネブラスカ州で生まれました。彼が19歳の頃、ポーニー族は開拓者の居住地を確保するため2300万エーカーの所有地を手放さなければなりませんでした。1874年にはポーニー族はオクラホマ州のインディアン特別保護区にある小さな保留地へと、南に数百マイルの道のりを強制的に移動させられました。1万2000人以上いたポーニー族はオクラホマ州到着時には700人以下に減っていました。ポーニー族は他の部族と同様、散らされ撃たれ、そのほとんどが滅ぼされてしまったのです。モルモン書にはイスラエルの家の残りのものであるレーマン人の子孫に向けた特別なメッセージが記されています。ニーファイは末日に関する父親の次元について説明する中で、このメッセージについて次のように言い表しています。その日、私たちの子孫の残りのものは自分たちがイスラエルの家に属する主の契約の民であることを知るでしょう。それから彼らは自分たちの先祖のことを知って理解するようになり、また彼らの贖い主によって先祖に与えられた贖い主の福音も理解するようになるでしょう。このようにして彼らは贖い主とその教義の詳しい点について理解するようになり、どうすれば贖い主の身元に帰って救いを得られるかを知るのです。モルモン書は神聖な聖典です。そこには完全な永遠の福音が記されています。預言者ジョセフ・スミスはこう書いています。モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。そして人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して神に近づくことができる。このようにモルモン書には世界のすべての人に対するメッセージが含まれているのです。17歳でモルモン書を初めて読んだとき、私はモロナイの約束に注目しました。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。ひざまずいて祈ったとき、私はモルモン書が真実であるという力強い御霊の証を受けました。その証は生涯を通じて進むべき道を決める際の助けとなりました。私はすべての人にモルモン書、イエス・キリストについてのもう一つの証を読むよう強く勧めます。特にどこに住んでいるかに関わりなく、モルモン書に登場する人々の子孫であるイスラエルの残りの者に呼びかけます。モルモン書を何度も繰り返し読んでください。モルモン書に記されている約束について学んでください。イエス・キリストの教えと模範に従ってください。主と契約を交わし守ってください。聖なる御霊の導きを求め、それに従ってください。話を終えるにあたり、モルモン書に登場するもう一人の預言者アマレカイの言葉を紹介します。ところで私の愛する腹からよ、私はあなた方がイスラエルの聖者であるキリストのもとに来て、キリストの救いとキリストの贖いの力に預かるように望んでいる。まことにキリストのもとに来て、自分自身をキリストへの捧げ物として捧げ、断食と祈りを続け、最後まで耐え忍びなさい。そうすれば 主が生きておられるように確かにあなた方は救われるであろう。私たちは救い主イエス・キリストの身元へ来て心を清めるならば、モルモン書に記された力強い約束を成就するために働くことができます。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。